おはようございます、聖書を学ぶ会864回、創世記の第6回目、2017年10月13日です。私はあの10日の日にですね、沼口先生のおすすめで、大腸とか、小腸、盲腸、それから食道、それから胃と全部ですね、あのカメラで見ていただきました。そうしたらですね、僕が一番心配していたのは黒いところがあるんじゃないか、腹の黒いのが映るんじゃないかというのが心配だったんですけど、そういうのは映りませんと先生が言ってくださって、一応何でもないということになりました。ありがとうございました。でも一度やっておけばもう安心で、あとはもう今から何かが始まってもそんなに長くは生きていないということで安心できる。本当にでも先生がいらっしゃると本当にありがたいですね。なかなかあれ申し込んでなんとかっていうと大変ですけど、もう全部通っておりますので、それで吉江さんがちょうどアメリカに出張中でいらっしゃったんですけど、みんなもう連絡がちゃんとついておりまして、先生も非常に親切にですね、どうぞ見てくださいなんて言われてですね、腹の中を見たんですけど、盲腸まで見せられましたね。いっぺんやっとけばもうやらなくてもいいということで安心しておりまして、今日はノアを学びたいと思っております。旧約聖書創世記の7章7ページの後半ですね、下段でございます。お読みしたいと思います。創世記7章1節、主はノアに言われた。あなたと家族とは皆箱舟に入りなさい。あなたがこの時代の人々の中で私の前に正しい人であると私は認めたからである。そこまでにしたいと思います。ノアの箱舟といえば非常に有名、それこそ聖書のことあんまり知らなくても知っているという有名な箇所でありますけども、ノアは正しい人であった。正しいっていうのは、ですね、結構何が正しいのかっていうのは難しいですよね。この世でも、それこそ正義感とかですね、この大体、この中立に、周りの人に、気を配るとか、なんかいろんなあれがありますけど、この正しい人っていうのはやっぱり神様の前に正しい人であったということですよね。単に正義感であるとかそういうことではない、この世の、この価値観ではなくて、神様の御心、神様の御言葉に従うものであったということであると思います。そしてそれがこの信仰による義というふうに、新約聖書では言われるんですね。信仰による義ですね。信じているゆえに、神様を信じているゆえに義と認められるということですね。このレジュメの方をご覧いただけますか。主はノアに言われた。あなたと家族とは皆箱舟に入りなさい。あなたがこの時代の人々の中で私の前に正しい人であると私は認めたからである。でこの文語訳ではですね、これ方向の方を使って、箱舟というふうに、言っているんですね。方っていうのはこの方ですけども、それが例えばもう四角形ですね、四角形、これも方なんですね、方形なんですね、方形なんです。ですから正方形という時にはですね、この方を使いますよね。ですからどっちでもいいんですけど、あんまり今の人は方向の方を使って、箱と読むのはあまりこう使わないこの読み方だということで、今度は箱という使ったんですけども、形を表すにはもしかするとこの方向の方がいいのかもしれないですよね。 四角形のですね、そしてこの箱舟を用意してですね、そして、まあ、神様の命令通りに、この箱舟を作り、そしてまあですね、多分ですね、周りの人たちから見れば、お前何やってるんだ、そのバカなこと、そんなもの起こるわけないよと、ね、洪水なんかというようなそんなこともあったかもしれませんし、まあとにかくこの世の人たちはですね、それのめそれ歌え、そしてこのやりたいようにやろうじゃないかというようなそういうこの世間であったと思うんですね。その中にあって、神の御心にかなう人生を送って、そして神様の御言葉を守る、その通りに生きるという、そういう人物、それがノアであったということができると思います。それでは2節の方に行きたいと思います。あなたはすべての清い獣の中からオスとメスとを7つずつ取り、清くない獣の中からオスとメスとを2つずつ取り、また空の鳥の中からオスとメスとを7つずつ取って、その種類が全地の表に生き残るようにしなさい。まあ、神様の命令であります。7日の後、私は40日40夜地に雨を降らせて、私の作ったすべての生き物を地の表から拭い去ります。ノアはすべて主が命じられたようにした。ここがノアの素晴らしいところなんですよね。で、まあ、私たちは結果的にこのノアの洪水の後に、まあ、救われて生き残ったノアということを知っていますから、この言うことを聞くのは当然だというふうに思いますけど、実際問題としてそれがまだ起こってない時にこうしろって言われたらですね、果たして従えるかどうか分かりませんね。そんなバカなと、いうふうに思わないとも限らない。でも主の御言葉、主の命令に従ったノアというのはそういう意味では義人であったということができると思います。そして5節に参ります。ノアはすべて主が命じられたようにした。すべて主が命じられたようにした。これなかなかできないことですよね。やっぱり、まあ、そう言ったってこうだからって、まあ、今の人だったら科学的な根拠とかですね、なんかそういうものがないと納得しないというようなそんなところもあろうかと思いますけども、そうではない。神様がおっしゃったからそれに従うですね。ああだこうだと、この人間の知恵で、この反論をするとか反駁するとかそういうことをではなくして、神様に従うというその、まあ、人生態度といいますか、信仰態度といいますか、それがこのノアの特徴であったということができると思います。すべて、主が命じられたようにした。6節、さて洪水が地に起こった時、ノアは600歳であった。600歳ですからね。その後どんどん短くなっちゃったんですね。7節、ノアは子らと妻と子らの妻たちと共に洪水を避けて箱舟に入った。妻と子らの妻たちと共にですね、洪水を避けて箱舟に入った。また清い獣と清くない獣と鳥と地に這うすべてのものとのオスとメスとが2つずつノアのもとに来て、神がノアに命じられたように箱舟に入ったですね。つがいですね。10節、こうして7日の後、洪水が地に起こった。それはノアの600歳の2月17日であって、その日に大いなる淵の源はことごとく破れ、天の窓が開けて、雨は40日40夜地に降り注いだ。40日40夜は大変ですね。 それでも今あれですね、なんか世界あちこちでいろんな天変地異といいますか、ね、洪水も起こるしですね、山火事も起こるしですね、地震も起こるし、あちこちでなんか起こっていますね。それを考えるとなんかこのノアのこの洪水もですね、あながち、その今の時代にはありえないというようなことではないようにも感じられますですね。11節、それはノアの600歳の2月17日であって、その日に大いなる不死の源はことごとく破れ、天の窓が開けて雨は40日40夜地に降り注いだ。その同じ日にノアとノアの子セム、ハム、ヤペテとノアの妻とその子らの3人の妻とは共に箱舟に入ったですね。信仰の一族と言ってもいいかもしれませんね。そしておそらくはですね、周りの人たちからもう気違いだと、何を考えてるんだと、変わり者がというような、そんな差別を受けていたに違いないですね。しかし本当にその洪水が起こってくる。でその時にですね、今度はあれ慌てるのはあれですね、今まで、ですね、ノアたちをバカなことやってるねと言ってた人たちなんですね。裁きが来るわけであります。14節、またすべての種類の獣もすべての種類の家畜も地のすべての種類の這うものもすべての種類の鳥もすべての翼あるものも皆入った。すなわち命の息のあるすべての肉なるものが2つずつノアのもとに来て箱舟に入ったですね。ですからこの、まあ、ここに入ったものは生き残り、そしてまたその後ですね、数を増していくということですね。16節、その入ったものはすべて肉なるもののオスとメスとであって、神が彼に命じられたように入った。そこで、主は彼の後ろの戸を閉ざされた。いよいよですね、扉が閉められるですね、裁きの時の到来であります。それからまたこのようにして、この神様に従ったノアについてはですね、この レジュメの方をご覧いただけますでしょうか。今日はカラーになってうちでプリントしてきましたので、黄色いところですね、ヘブル書11章の7節、この新約の立場からですね、このノアのことを書いています。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について見告げを受け、恐れかしこみつつその家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世の罪を裁き、そして信仰による義を受けするものとなった。信仰による義ですね、信じているがゆえにですね、義と認められるんですね。つまり裁きではなくしてですね、義と認められるんですね。神様から受け入れられる、守られるということであると思います。これがノアの信仰であった。見ていない、見ていないんですから、これ信仰ないと従えないですよね。見ていないものをですね、に従うわけでありますから、それは神様のですね、御心としてこれを受けて、そしてそれに従ったわけでございます。でその次のレジュメですね、ノアはすべて主が命じられたようにした。神に聞き従うノアは神を信じただけではなく、神の御言葉に従って人々にあざけられながら大船を作ったのである。信仰と行いのとが一致していたですね。信仰はあるけどやることは違うってんじゃないんですね。もう信仰、神様の御心通りに生きるということである、そして従うということであると思います。 そういう意味で、このノアは、まあ、義人であったというふうに言うことができると思います。そして、まあ、主は彼の後ろの戸を閉ざされた。裁きの時の到来であります。ここになって慌てるのは今度はあれですね、ノアをあざけっていた人たちですね。大変です。今度はもう生きる可能性がなくなってしまいますね。そうならないように私たちもまたですね、イエスの箱舟に乗ってですね、そしてこのイエスの十字架の血を持ってですね、この私たちも救っていただけるイエスの箱舟ですね、これに乗っていかなければならない。で、まあ、私たち裁きがないかそんなことないですね。最後の審判がありますから。審判がある。しかし、キリストを信じる者はですね、イエス様も裁きの中にもちろん参加をされるわけでありますが、これは私を信じて私の子であると、このようにしてですね、イエス様が、はい、あなたは裁きの方でなくてですね、天国に行くことができる、天国行きどうぞというふうに言っていただけるということであると思います。そういう意味では私たちにもですね、ノアの大昔の話ではない、今私たちが生きてですね、そしてこの神様を、イエス様を信じるのか信じないのか、そのことによってですね、私たちの船はですね、ちゃんと用意されるのか、あるいはまたこの大洪水の中で溺死をしなければいけないのか、そういう、まあ、最後の審判が下される、そのことを覚えていなければならないと思います。それでは17節の方に行きます。洪水は40日の間地上にあった。水が増して、箱舟を浮かべたので箱舟は地から高く上がった。また水がみなぎり地に増したので箱舟は水の表に漂った。水はまたますます地にみなぎり、天の下の高い山々は皆覆われた。山々まで、ですね、水に覆われてしまったということですね。20節、水はその上さらに15キュビットみなぎって、山々は全く覆われた。15キュビットというのは、7.2 メートルだそうです。 7.2 メートル、さらにですね、 7.2 メートル。21節、地の上に動くすべての肉なるものは、鳥も家畜も獣も地に群がるすべての這うものもすべての人も皆滅びたですね。鳥は飛んでればいいじゃないかって、考えてもですね、止まるとこがないとずっと飛びっぱなしっていうこともできませんし、それから食べるものがないでしょうね。そして結局滅びていくということであります。22節、すなわち花に命の息のあるすべてのもの、陸にいたすべてのものは死んだ。地の表にいたすべての生き物は、人も家畜も這うものも空の鳥も皆地から拭い去られて、ただノアと彼と共に箱舟に入ったものだけが残った。水は150日の間地上にみなぎった。150日ですから半年ですね。半年。そして、この辺りについてですね、レジュメの方をご覧いただきたいと思いますが、三浦綾子さんはこういうことを書いています。人々の嘲笑の中で、他の誰もが信じないことを自分だけは信じるということは至難なことである。今私はノアをあざけった人々と同じように、クリスチャンを大いに嘲笑した弓道前の自分の姿を思い出す。こういうところが正直なんですよね、この人はね。私を導こうとして私を療養所に見舞いに来た幼馴染のクリスチャン、前川忠を嘲笑したことを私は自伝道ありきの中に書いた。 この前川忠さんという人は、まあ、結核で、若くして亡くなられて、結局、まあ、恋人同士であったんですけど、あの結婚することはなかったんですね。本当に若い、まあ、ドクターの何ですかね、に、まあ、なる前のこの青年であったわけですけども、もったいなかったといえば確かにもったいない若い素晴らしい青年であったと思いますけど、しかしどうなんでしょうか、三浦綾子をですね、クリスチャンにして、そしてあの三浦文学をですね、この築いたそのですね、元井を作った人、これは前川忠だと言ってもいいと思うんですね。この人がいなかったら、三浦綾子あるいは三浦文学はなかったですね。そういうことを考えるとですね、自分が直接やらなくてもその伝道によってですね、そして素晴らしい事柄を成し遂げることができるという一つの証だと思いますね。そしてですよね、あのもう2人で公園へ行くんですよね。そしてまた綾子さんが全然もうヘラヘラしちゃってですね、前川さんの言うこと聞かないんですよね。そうすると前川さんが近くにあった石を拾って自分の足を叩くんですよね。足を叩くんですよ。どうしてそんなことするのっていうとですね、自分が情けないんだ、綾ちゃんをキリストに導くことができない自分が自分を罰するんだって言って石で足を叩くんですよ。血が流れるんですよ。それを見て綾子さんはですね、改心するんですよね。これはただごとではないと、すごいですね。そのようにしてですね、まあ、前川さんはですね、このノアのようなそんな立場にあったかもしれませんですね。もう恋人からはですね、バカにされたりですね、もう一向に聞かない、もうすぐ信じるなんて人じゃないんですから、とんでもない論争を続けたり、もう学びを続けてもなかなか従わなかった人なんですね。ところが、こう信じたら今度はそういう人はまたすごいんですよね。固くなだっただけに、また悔い改めもまた深いと言ってもいいかともしれませんね。そして三浦文学というのは日本ではおそらくキリスト教文学といえば三浦文学以外にはないと言ってもいいぐらいじゃないかと思いますよね。結構周りね、太宰にしても夏目漱石にしても結構近くには行くんですけど、結局あれですね、信仰者としてはですね、このキリストを受け入れないそういう人たちであったわけですけども、この人はですね、この前川忠さんのですね、まあ、おかげというか、それで、日本で本当に珍しい、世界でも珍しいと思いますね。こういうキリスト教文学者って言いますかね、キリスト教主義の文学作品をですね、こんなに、この書いて、またそれが素晴らしいですね。そういう人は案外いないと思いますね。まあキリスト教系の作品を書いてる人はいますけど、これほどこの血肉のようにしてキリスト教を内側に受け入れて作品化した人っていうのはいないんじゃないかというふうに思いますね。まあ、ノアからちょっと三浦さんと前川さんに言ってしまいましたけど、それでは、次の8章の方に行きたいと思います。8章の1節、神はノアと箱舟の中にいたすべての生き物とすべての家畜とを心に留められた。神が風を地の上に吹かせられたので、水は退いた。そこまでにしたいと思いますが、心に留められた、すべての家畜と心に留められた。まあ一時でもですね、心から離れることはなかったということですね。神様はですね、滅ぼすことを目的にしたわけではありませんからね。 で水は退いた。2節、また淵の源と天の窓とは閉ざされて、天から雨が降らなくなった。それで水は次第に地の上から引いて、150日の後には水が減り、箱舟は7月17日にアララテの山にとどまった。水は次第に減って10月になり、10月1日に山々の頂が現れた。そうしたいと思いますが、この今日何で空にしてもつながっていますと、この一番下のアララテ山ですね、これはトルコの東部、東の方ですね、アララテ山で、これはあの親アララテと子アララテっていう、まあ日本人だとあの親子富士みたいな、そういうふうに表現すると思いますが、このこういうアララテ山、大きい方と小さい方がある。非常に綺麗ですね。そしてあの富士山に似てるって言うんですね。まあ大体あの雪をいただくと大体富士山に似ちゃうんですけど、富士山に似てるっていうのをですね、日本人はまた特に好んでいるようでございます。ところがですね、そのアララテ山にですね、右側のこれ箱舟の形してますでしょ、こういう地形のところがあるらしいんですよ。でこれが発見されて、これは箱舟の跡だという説を立てた人がいるんですね。でもこの頃のその地形がそのまま残ってるともなかなか思えないんですけど、しかしこれはロマンですね。それがその科学的にどうかっていうのは分かりませんけど、しかしロマンとしては非常にですね、この夢がありますね。ここに残っているというんですね。それからまた箱舟というのの箱というのもですね、この船の形をして、その上に箱の形の建物がこうあの船の中にあるというのが大体普通の箱舟のイメージだと思いますけども、もうそもそも箱だという説もあるそうですね、あるようですね。そうすると今のこの箱舟の跡かなっていうのは、これは違うことになってくるわけですから、いずれにしてもまあですね、それこそ神話的なあの大昔のことですから、ここにその形があったからといってそこに箱舟がとどまってですね、そしてその跡が残ってるってちょっとそれも考えられないんですけど、まあしかし面白いですよね。夢があります。6節の方に行きたいと思います。8章6節。40日たってノアはその作った箱舟の窓を開いて、カラスを放ったところ、カラスは地の上から水が乾ききるまで、あちらこちらへ飛び回った。ノアはまた地の表から水が引いたかどうかを見ようと、彼のところから鳩を放ったが、鳩は足の裏をとどめるところが見つからなかったので、箱舟のノアのもとに帰ってきた。水がまだ全地の表にあったからである。彼は手を伸べてこれを捕らえ、箱舟の中の彼のもとに引き入れた。ここであのカラスがまず出てきますね。カラスはまあここにも よく出入りするんで、あのカラス評判悪いんですよね。でも実際問題として、あの前の中華屋さんですね、困ってるのはカラスよりも鳩なんですね。鳩が あそこの階段のところに入ってきちゃって巣を作ると、そうするとね、そこでひなを返したりなんかすると、このね、いっぱい落とす、まあ毛がふさふさしていればいいんですけど、いきなりですね上から落ちてきてですねそういうことがあるので、あそこ網張ってありますから、網張ってあるんですね。で確かに鳩がいっぱいいるんです。鳩とカラスの里ですね、ここは。でも鳩はだいたいいいっていうんですけど、あれ相当いたずらしますからね。でもまあこういうところから鳩はね、平和の人みたいな なんかそういうイメージがあるんだと思いますけども、カラスだってですね、いいことをやってるんですよね。あのですね、カラスはですね、ケリテ川のほとりでですね、この本当に食物がなくて困っていてエリアにですね、食物を運んできたのはあのカラスですから、結構あのいいこともしてるんですね。あれ黒いのはちょっとね、あのきっとあんまりイメージ良くないのかもしれませんけども、そしてあの非常に知恵があるんですよね。知恵があるんです。あの例えばですね、僕はあのカラス の研究しちゃったんですけど、あの例えばクルミですね。クルミはあのクルミ その殻が硬くてあれ破れないでしょ。それはあのこうくちばしでつついてもとても破れるようなものじゃありませんよね。それどういうふうにするかっていうとね、あのですか、この踏切の手前とかね、そういうところあの加えていってね、ポンと置くんですって。そうするとね、あのそこでまあだいたい車が止まるでしょ。そうするとバリバリっとあの砕いてくれるじゃないですか。そしてこのあれが上がってずっと行くと、その後生きてね、あの砕いて、この皮を砕いてもらって、そしてそれを持って行って食べるという、えらい知恵のある方なんですね。方ってこともないですけど、カラスは、そんなにカラスの勝手でしょというような方でもないようですね。ですから非常に知恵があるようでございます。うちの家内の父がですね、なんかあのこう卵をですね、なんかあのこういう器に入れて、そして置いてあって、まあ器の中に入れてあるから大丈夫だろうと思ったらそれを全部持ってっちゃった。もうあですね、ちゃんと分かって、そして結構あれ持つ力っていうか運ぶ力は結構強いんですかね。でもまああれですね、あのこの辺でもこう緑が少なくなってきましたから、彼ら あの活躍場所が少なくなって、それでもやっぱり食料を得るのはどうやら町の中で得てるようですよね。ですから今そこ の、ゴミ箱ですね、その外のあそこには結構来てますから、でちょっと空いてるともうパッとあそこにこうあのあれですね、散らかしますね。いろんなものを加え出してですね、カラスの話をしてるんじゃないのでちょっと次に行きたいと思いますが、10節、それから7日待って再び鳩を箱から放った。鳩は夕方になって彼のもとに帰ってきた。見るとそのくちばしにはオリーブの若葉があった。ノアは地から水が引いたのを知った。鳩の方はですね、カラスは汚いところ好きで、そして、そこで、まあ、やったみたいな感じで遊んでたんでしょうね。ところが鳩はですね、そういう汚いところ好きじゃない、好きじゃない、だからですね、初めは帰ってきちゃったんですね。そして、このそのくちばしにはオリーブの若葉があった。ノアは地から水が引いたのを知った。さらに7日待ってまた鳩を放ったところ、もはや彼のもとには帰ってこなかったですね。オリーブの若葉、あれですね、夢がありますね。オリーブの若葉、ネズミの死体なんて、あのあカラスとはだいぶ違いますね。そしてこのレジュメの方をご覧いただきましょうか。カラスを放った。あちらこちらへ飛び回った。カラスは汚れた鳥で死体をむさぼり、おだく腐敗を好む。したがって地上のおだくは終わっていなかった。そして鳩を放った。鳩は平和の象徴であり精霊の方である。そういえばあのイエス様がですね、あの来られた時にあれですよね、あの精霊が下って、そして鳩が鳩のようなという表現がありますよね。まあ、精霊の方であるということですね。精霊は 腐肉を蝕むカラスのように汚れたものの上にはとどまらない。鳩が足の裏をとどめる場所がないので箱舟に戻ったように、聖霊も汚れたところにはとどまらない。イエス様による聖別が必要であった。聖霊降臨はイエス様の十字架の死の後に実現したですね。清められた後ですね、十字架の地上による聖別がなされた後のことであった。でその次に、再び鳩を放った。その鳩はオリーブの若葉を加えて戻る。新生命が吹き出した象徴であった。神の恵みの回復、聖霊が新生命を携えてくる。ノアの洪水の方として、私たちの罪のために十字架上で裁かれたイエス・キリストを救い主として受け入れ、罪を悔い改めるなら、聖霊がオリーブの若葉のように神聖の恵みに預からせていただけるのである。そして鳩は帰ってこなかった。裁きの終焉ですね。もう裁きが終わった。洪水が終わったってことですね。こうして信仰の一族は感謝にあふれて乾いた地上に降り立ち、新しい歴史を歩み始めたのであると。それでは13節いきましょうか。8章の13節。601歳の1月1日になって、地上の地の上の水は枯れた。ノアが箱舟の覆いを取り除いてみると、土の表は乾いていた。2月27日になって、地は全く乾いた。この時神はノアに言われた。あなたは妻と子らと子らの妻たちと共に箱舟を出なさい。あなたは共にいる肉なるすべての生き物、すなわち鳥と家畜と地のすべての這うものとを連れて出て、これらのものが地に群がり、地の上に増え広がるようにしなさい。18節。ノアは共にいた子らと妻と子らの妻たちとを連れて出た。またすべての獣、すべての這うもの、すべての鳥、すべて地の上に動くものは皆種類に従って箱舟を出た。20節。ノアは主に祭壇を築いて、すべての清い獣とすべての清い鳥とのうちから取って燔祭を祭壇の上に捧げたですね。こういうところがすごいですね。燔祭というのは全焼の生贄ですね。全焼の生贄というふうに訳されている聖書もあります。つまり全焼ですね。罪を一掃したという意味ですね。罪を一掃する。そしてそのですね、捧げ物として、祭壇の上に置いたということですね。21節。主はその香ばしい香りを嗅いで、心に言われた。私はもはや二度と人のゆえに地を呪わない。人が心に思いはかることは幼い時から悪いからである。私はこの度したようにもう二度とすべての生きたものを滅ぼさない。地のある限り、種まきの時も刈り入れの時も、暑さ寒さも夏冬も昼も夜もやむことはないであろうですね。もう神様は滅ぼさないと言われたんですけど、人間がこの地球を滅ぼすかもしれませんね。原爆水爆ですね。これをもうですね、投下し合ったらですね、それはもうそうなりますよね。神様を滅ぼさなくても、自滅しますねこれ。とんでもないですね。科学の力もですね、こういう罪の心で、発展していくとですね、とんでもない破滅に至るということでもあるかと思います。まあ私たちも まあ、最後の審判ですね、これがある、裁きがあるということですね。その時に私たちはイエス様を信じている、そのゆえにですね、この許していただける罪なき者と義なる者と認めていただいて天国に入ることができる、これは本当に素晴らしい特権であると思います。そしてですね、平安時代なんかでも結構あれですよね、まあ、末法思想といいますか、もうこの末法の世が来るというので本当にもうあれですね、必死で、祈り、そしてですね、必死で、この裁きが来ないようにと、まあ、願った、そういう、まあ、時代があったんですね、ですからもう別にキリスト教でなくてもやはりそうした裁きといいますか、そういうものに対するこの人間のですね、罪深さ、逆に言うと罪深さのこの反省というか、なんかそういうふうなものがですね、人間にも与えられていると言ってもいいかもしれませんね。しかしこの科学が発達して、そして今のようになってくると、いろいろ頼るべきものがいろいろあって、なんとかこれに頼っていけば神の裁きに遭わなくて済むんじゃないかと思うような、そういうこの錯覚も持ちかねない、そういう時代であるかもしれませんけど、しかし今度は逆に言うと、その発達されたはずのですね、人間にこの便利に働くはずのこの科学によってですね、今度は地球が、そしてまた人類も、あるいは動物もこの破滅を全滅するかもしれないというような、そんな時代に今私たちはいるのかもしれませんですね。ちょっと間違って始まっちゃったら大変なことになるということですよね。そしてそれがもうどんどんどんどん蓄積していっているという、そういうこの世の中でありますから、私たちが神様を信ずる信仰によっていつもこの平和を願っていかなければならないというふうに思います。まあこの文明の拡大発展ですね、これはこの罪をさらにですね拡大し、そして深刻にしているという部分もあるわけですよね。しかしそういう中にあって、このノアの人生、ノアの生き方、信仰者ノアのですね、この神様に従う姿勢、これはもう今の私たちにもですね、本当にこの求められている、今こそ逆に言うと求められている、そんなことなのかもしれません。お祈りしたいと思います。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。私たちは本当に今起こっている事柄、そしてまたいろいろの日常の出来事、そうしたものに忙殺されながら、本来の私たち、神様によって作られ、そしてまた神様に従っていかなければならない私たちを忘れて、そして本当に主よ、人間の知恵、また人間の力、そうしたものだけを頼って、そして生きていこうとしているところがあろうかと思います。今こそ、こんな大きな破壊兵器を持っている今こそ、私たちはノアの信仰に立って、そして主よ、正しく、そして平和に過ごしていかなければならないと思います。どうぞ主よ、私たちを憐れんでくださいますように、そしてまた神様を信じ、受け入れる、そうした方々が次々と起こされていきますように、お祈りを申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。